青空 FM 第22回目。第22回目はゲストに永椎さんをお呼びしています。永椎さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ軽く自己紹介からお願いします。
はい。永椎と申します。今、3月16日、2019年3月16日時点は、秋葉原のとある受託開発の会社でインフラエンジニアやっております。うん、他には、ボードゲームが好きだったりとか、まあ、エンジニアの登壇を応援する会の運営やってたりとか、楽しいワークスっていう、まあ、サークルでポッドキャストやったり、まあ、みんなで開発やったりとか、そういうのをしてます。はい、こんなところでいいですかね。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、僕が永椎さんと初めて会ったので多分半年ぐらい前の
時の森ですね。
ですね。9月1日とかに前 LT 大会をやる勉強会があって、うん、はい、そこでお会いして、
はい、
その時もボドゲの話でちょっと盛り上がったんですよね。
っていうかボードゲームの話したことありますので、はい、
でボドゲの話をしてて、はい、でまあボドゲの話ができそうだっていうのは一個あるんで、
はいはい、
逆にボドゲ以外の趣味なんすかっていうところからちょっと入りたいんですけど。
なるほど。いやそれねそれね、本当は、うん、車運転したりとか、釣りしたり、まあ、それ車乗って釣り行ったりとか趣味だったんですけど、うんうんうん、車売っちゃったんですよね、最近。
ほう、
まあ、全然乗んなくなっちゃって。
維持費買いますもんね。
そうなんですよ。うん、しかも、もうね、税金が年間4万ぐらいかかったりとか、うんうん、車検も前回の車検で、どこも直すところがなくて8万ぐらいかかったんですけど、で、そこから2年経って今年の夏車検ってなった時に、うん、絶対もっとかかるなって思って、全然乗ってないし売ろうっていう感じで売っちゃいました、う
ん、車も結構いろいろ種類があるじゃないですか。
はい、僕は SUV っていうカテゴリーの車がとても好きですね、うん、それで言うと
メーカーはどこの？
スバルのフォレスターっていう車に乗ってました。
僕もどれを、まあ僕車持ってないんですけど、
はいはいはい、
どれを選ぶかって言ったら結構スバルは、まあ、実家がスバルだったっていう
か、そうなんですか。
レガシーにずっと乗ってて。
あ、はいはいはいはい。
昔のレガシーの いわゆるレガシーのイメージがする、ちょっと今言葉を忘れちゃったんですけど。
レガシーのイメージってなんか疑惑の。
で、今ちょっとBR とかだったかな？あ、じゃあ、今ちょっと形が、昔のレガシーとはちょっと形が違う、セダンっぽい感じのやつとかを乗ってたりするんですけど、
はい、
実家の方は。昔はキャンプとか行ってたんで、
はい、
物いっぱい詰めるような感じのやつ乗ってて。
はいはい、なんか レガシーでなんとなくグッた瞬間思い出した人、レガシーなんとかっていうケツにつく。
あ、なるほどね。
なので、なんかすげえカテゴリーが違う。レガシーツーリングワゴンとか、レガシーアウトバックとか、レガシー B4 とか超たくさんできてる。
あー、そうそう、 B4 かもしれないな。
今 B4 なんかスポーツカーっぽいやつですよね、
うんうんうん、なるほど、うん、そっか、スバルいいっすよね。
そうっすね。
ちなみにその車にしようって思ったきっかけは何だったんですか？は
い、うん、まあその車買った当時は、まあ、草野球とかもやってたし、まあ、釣りもやるんで、まあ、結構積める車がいいなって思って、まあそうなると、まあ、SUV かツーリングワゴンとかになると思ったんですけど、うん、まあ単純に、まあ、僕でかい車が好きなんですね、
うん、
なのでSUV にしようって思って、で、その時中古車の情報とか探して、これって決めた感じ。一番良さそうだったのがそれでした。
当時中古車で買っていくらぐらいだった
んですか？その時130万ぐらいですね。
結構しますね。ああ、でもそんなもんか。
そうですね。結構なんか、人気の色とかあるんですよね、
うん、
車って。で、僕が買ったのは黒で、ちょっと人気の色みたいで黒って。で、ちょっと値段高かったっすね。
結構同じ車でも年式とか装備とか全然違いますよね。
はい、
そっか、中古車だとやっぱその辺、まあ、走行距離とかもあると思うんですけど、はい、結構気にしないといけないこと多いっすもんね。
まあ多いと思いますね、うん、もうなんか知り合いとかにそういう杖があるんだったらそっちに聞くのが一番早いと思いますよ。
確かに。
はい、まあただ都内車使わないですからね。
いやー、ほんとそうですよね。
マジで使わないですね。僕もなんか、今千葉住んでるんですけど、転職を機に、都内の方に、そこ引っ越そうかなって思ってて、で、まあそういうこともあり車売ってたんですね。維持費が馬鹿にならないので、駐車場代とか、なんか月7000円ぐらいだったんですけど、なんか倍ぐらいいっちゃいそうだし。
いや、そうなんですよね。意外と、 車とか以外でも自転車とかバイクとか駐輪場をそのマンションで借りるって言ったら管理費いくらみたいな感じで普通に金取られたりするんで、
そうですね、
いや本当電車とかバスとかしか乗らなくなりますよね。
公共交通機関さまさまですね、本当に。
意外とその東京で車を運転するとなんか無駄に道が広いとか混雑してるとかあって、あの運転が苦手な人は結構嫌がる、
あ
車線変更とかが辛いとか、
はいはい、あの
イメージがありますね。
そうっすね、あの、うん、繁華街の近くのタクシー怖えとか、
うんうんうん、
まあ、僕はちょっと首都高あんま好きじゃないので、やっぱり
わかる、
はい、
首都高怖いっすよね。
あの怖いよりなんかわかんないですよねなんか普通になんかその千葉とか、まあ、そういう東京の方、首都高の外側に出たら、あの大体あの左が走行車線で右が追い越し車線で、まあ、なってるじゃないですか、うん、首都高ってなんかどっちも走行車線でなんか2車線しかないのに、なんか 右は別、右と左で別のとこにたまたま分かれるとかあるわけじゃないそういうのもう分かんなくて、なんか行きたいところに行けないみたいな、しんどい。
本当首都高だけ難易度が高すぎるんですよね。
まあ、なんかあれはなんか当時、うん、1960何年だっけかの東京オリンピックの時に合わせてインフラを一気に整備するプロジェクトの一つとして首都高をちゃんと作ったらしいんですけど、その時、まあ、予算の都合もあってとにかく安い土地をどんどん買っていったらしいんですよ、土地のどのコーナーが。でそういう安い土地、その道路の走りやすさとかよりもその安い土地っていうのをフォーカスしてどの土地を買っていった結果、ああいうグニャグニャした作りになったっていうのは聞いたことあります。
ああ、なるほど。確かにそのなんだろう、丸の内とか、
はい、
なんかああいういわゆる本当に中央都心みたいなところにはあんまりないですもんね、
はい、そうですね。
なんか水天宮とか、
はい、
秋葉原とか、
はい、
あの辺はよく見ますけどね。
そうですね。
なるほど。そっか、車じゃあ売っちゃって、
はい、
もうそうするとさっき釣りとか野球とかって話もされてましたもんね、
はい、
そのあたりは今じゃあ やられてないってこと
ですか。野球やってないっすね、全然。なんかうん、もう普通に、うん、土曜の夜とか、
うん、
だいたいなんかもう別のことやるようになっちゃったんで。
あー、なるほど。
はい。
運動が好きだったんですか、野球が好きだったんですか。
あー、野球はもともと小学校の時からやってて、でそれまあ中学まででやめたんす、あ、中学小学校、まあそこら辺やめたんですけど一回、まあ、でも普通に野球やること自体好きだったんで、まあたまにバッティングセンター行ったりとかもしてたんですけど、まあ今も行かなくなっちゃいましたね。
え、じゃあグローブとかバットとか普通に持ってる。
あ、バットはね、あげちゃったんですけどグローブは家にあります。
へえーはい、そっか。え、野球はその草野球みたいなチームを、
はい、
まあ、持つか作るか分かんないですけど。
あ、なんか
やってたんですか。
試合に呼ばれたっていう、なんか草野球やってるけど来るみたいな、で行きますって言って時々行ってたっていう感じですね。それで月1回か2、3、まあ月、うん、そうですね、多くてそんぐらいでしたけど。
なんか試合とかあるんですか、知り合いのチームと試合やる。
そういう時しか集まんないチームだったんで、
うん、
はい、行ったら試合するみたいな。
ああ、じゃああれですか、その9人とか10人ぐらいじゃなくて、
はい、
例えば20人ぐらいいて、
あ、そうですね、
9人で分かれてみたいな。
あ、まあそんな感じですね。
ああ、なるほど、
はい。
ポジション何やってたんですか。
僕はポジションベンチ、あ、まあ、正確に言うと、まあ一応僕ずっと外野手だったんですけど、
うん、
肩壊れてて今、
あ、
なんかボール全然投げれないんですよ、
うんうん、
ボール向き合うと肩外れちゃうんです、うん、なんだろう、あんまりボール飛んでこないところにいます、いつも、
うん、
はい、
なるほど。
まあそれか内野っすね。
野球をその小学校ですか、
はい、
でやろうと思った理由って何だったんですか。
なんか友達、みんなでなんか少年野球チームあるから入ってみるみたいな話になって、でそれでまあ周りと一緒に入ったっていうのが最初ですね。僕が通ってた小学校って一クラスしかなくて、学年で。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で本当に卒業する時とか、まあ男子がまあ15人、男子女子15人ずつぐらいしかなかったんですけど、
うんうんうんうん、
男子15人中13人野球チーム入ってるみたいな。
すごい、なんか、その絆というか縁というかがめちゃめちゃ濃い感じですよね。
濃いっすね。平日もなんか6年間一クラスだから毎日会ってるし、うん、で土曜日も野球で会うしみたいな。
それすごいなぁ。そう、じゃあクラス替えみたいなことはなかった
んですね。クラス替え中学校になって初めて
なんですよ。はいはいはい。はい、あー、なんかすげえなぁ。そうなんだ。 僕基本的に2クラスで、
はい、
多い時は4クラスの時もあった気がするんですよね。
ああ、小学校の時ですか。
4クラスは中学の時だったかもしれないですね。はいはいはい、
あ、それで言うと、うん、あの僕小学校1クラスだったんですよ、
はいはい、
中学校8クラスカルチャーギャップやばいっすよ。
8クラスっていうのもすごいな。
本当に。
へえ。なんか集会とかやろうとしたらすごい大変そうですね。
人めっちゃ多いみたい
な。うん。夏とかやばそう、熱が。
ああ、そうっすね。
うん、
まあ、あと単純になんか知らねえやつめっちゃ増えたみたいな。
へえ、なるほどな。そっか。いやでも意外とスポーツされるんだなっていうのは意外でしたね。
まあ今全然やってないですけどね。
なんかそのさっきの車もそうなんですけど、
はい、
まあ昔車とか野球とかに興味がある、はい、あった時場合って、はい、そのプロというか見る側に回るってケースも多いと思うんですよ。
はい、あ、野球は見ますよ。
やっぱそうですよね、
はい、あの車は見ないですけど、
やっぱ車のレースとかじゃあんまり興味がない感じなんですね。
うん、まあ僕はなんか運転するのが好きだったんで。
ああ、なるほど。
はい、車、そうですね、カースポーツあんまり見ないですね。
野球はどこを応援されてるんですか？
あ、まあ僕千葉県民なので。
あ、なるほど。
はい、あの、はい、ロッテですね。まあでもスポーツ全般結構見ますよ。
あ、そうなんです
ね。野球も見ますし、まあサッカーもテレビやってるの見ますし、
うん、
まあ、あとうちのおかんがバスケめちゃめちゃ好きで。
あ、はいはいはい。
あの、千葉にもまあ B リーグのチームあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのなんか見たりとか、
うん、
まあ、あと、そうですね、なんかテレビでなんかラグビーとかやってたら見るし、卓球とかもやってたら見るし。
意外とじゃあ、なんだろう、スポーツ観戦みたいのは、まあ、趣味っちゃ趣味みたいな感じなんです
ね。まあ趣味っちゃ趣味ですね、うん、はい。
格闘技とか見ないですか？プロレスとか。
あ、見ないですね。
あ、そうなんですね。球技が多い。
はい、球技が多いですね。まあなんか年末に格闘技やってるの
を
見てましたけど、昔は、
はいはい
は
い、
ちょうど小学校中学校ぐらいの時は総合が結構流行ってた
んで、うんうんうん、なるほど。で、さっき話してたやつで、釣りは結構僕も好きだったんで、はい、最近もう やれてないんですけど、はい、どの辺に何を釣りにみたいな話をちょっと聞きたいんですけど。
あー、だいたい、
うん、
ちょっと前までよく言ってたのは、鹿島の釣り公園とか、
うんうん、
あと、まあ、外房の方、勝浦の方とか、うん、
はいはいはい、
あと木更津立山の方とか、うん、まあ、最強になんか釣りしたいけどなんか行くのめんどくさい時はなんかその地元のマリンスタジアムの近くの海で釣ったりとか、
うん、じゃあ意外と何でもやるって感じなんですね。
あ、まあ大体海釣りですけどね。
うん、
はい、
海釣りだと、
はい、
リールというか普通に、あ、でも遠投とかするわけじゃないから、
まあそうっすね、そんなにぶん投げるような、うん、釣りはあんまりしないですね。
じゃあ普通に針に餌つけて重りがついて、
そうですね、普通に天秤の仕掛けとか、まあ、サビキとかで。
あとあれですかね、アジ、サバ。
そうですね、アジ、サバ、
ね、
アジ、サバ、イワシ、
はいはいはい、
まあ、あとメバルとか、あとキスとか時期によっては。
サワラとかも釣れるんですかね。
サワラって海の魚なんですか。
わかんないです、今
思いついたのイメージしかないんですけど
僕結構あの海、なんかその、釣りをよくやってるようなところって、
はい、
釣り具屋のおっちゃんとかにこれ釣れるよみたいな、
聞くじゃないです
か。そんなこと言われた今、記憶がポッと出て、
あ、サワラ、なんか普通、大型回遊魚って。
全然釣りそうもないですね。
全然
い
いじゃん。
あれ、なんて言われたんだろうな。
あ、でもなんか、あ、一応釣れる、あ、でもルアーっぽいな。ルアーとか、
あ、なるほど。
ルアーとか泳がせとかがメインっぽいですね。でも、あ、はい、そうですね。浮きでも一応仕掛けはあるけど、はい。
そっか、なんて言われた、石鯛とかって言われたのかな。
ああ、石鯛はそうですね、でも釣れますね。
なんかその堤防とか、
はい、
その岸壁っていうんですかね、
はい、
その港とかの
ヘ
リで落とすみたいな感じで釣るっていうことを昔よくやってて、
はいはいはい、
でその釣り具店とかが船を出してくれたりすると、
あ、
その湾の中なんですけど、ちょっと離れたところに堤防とかあったりすると、
はいはい、
まあ、そこまで行って釣りをするとかっていうの
をやってました。はいはい、あ、北とかにありますね、うん、そういうのは。
そうそう、僕も実家今千葉なんで、
あ、はいはいはい、
あの父親とかと行くときはあの白子とか、
はいはい、
大東かなとか、あの辺とかで港があ ったりするとよく行ってましたね。
はい、
あとあの内房の方で、
はい、
川、その河口、もう海に近い川のところにハゼがよく釣れるポイントとかある
んで、はい、あ、いますね、あ、ハゼは夏釣りますね。
うん、
まあ、僕もそうですね、内房のなんか市原ら辺に、
うんうんうん、
一応釣り公園の近くの堤防で釣るみたいな釣り公園はあんまりいい、なんか一応の釣り公園はあんまりいい思い出がないので、
うん、
なんか釣り公園の近くの堤防でハゼを釣るみたいな。
あ、
夏はだいたい行きますね。
なるほど。釣った魚料理したりするんですか？
あ、さばきます。
ああ、やっぱり。
大体、まあ、基本的に食いますね。
うん。
毒だけでは。
たまにあの、フグとか釣れるじゃないですか。
まあ、そうですね。
あれはちょっと辛いですよね。まあ、大体戻すんですけど。
まあ、そうですね。まあ、フグ、あと、ハコウゼとか釣ったこと
ある。ああ。
ハコウゼとか、あと、毒魚だと、あと、ヒョウモンダコ釣っちゃったことあって。
すごい、それはないな。
それ、あ、タコ釣れたやんって思って近寄ると、あの、その、ヒョウモンに、パッて変わるんですよ。うんうん、こいつはやべえやつだっつって
こいつはやべえ
っつってこいつはやべえっつってそこで糸切ってポイつって。
ああ、すごいですよね。あの、僕一回ものすごい大物がかかったって大騒ぎして釣り上げたら、はい、エイだったことがあって、
はい、お、はいはいはい、
あの、あ、魚っていうのかな、エイもあの尻尾に毒があるじゃないですか。そうです
ね、はい、
なんで足で押さえながら外して戻すってことをやったことがあって、
はいはい、エイには
すごかったですね。
A には竿持ってかれましたね、一回、うん。
持ってかれますよね。
膝をしてたらポーンって持ってかれて。
めちゃめちゃ重たいですよね。
そうですね。
あれは本当びっくりしました。
はい。あと A で竿折ったことありますね。
本当ですか、
はい、持ち上げようとしたらバキッ
と。ああ。
はい。
へえ。今でもちょっと釣り行きたいなとか思います？
まあ、行きたいとは思いますね、それは。まあ、ただなんかあんまりそこの機動力がなくなってしまったので。
そうなんですよね。時間とかタイミングがないなーっていうのもあって。
そうですね。あと結構疲れますかね、
なんか。ああ、そうなんですよね。なんか、フラッと行ってちょっと、あの、体験じゃないですけど、
はい、
もう物借りてちょっと、あ、味わうだけ味わうみたいな、はい、のはちょっとたまにやりたいなーとか思います、
ね。まあ、あと結構釣りから帰ってきて魚さばくのがめちゃめちゃめんどくさいので、うん、
それはわかります。
全ての体力がなくなっているので。
そうなんですよね、
うん。はい。なので、まあ、行こう行こうと思いつつもあんまり行ってない。
中央線かな、
はい、
あのお堀のところに、
はい、市ヶ谷の釣り堀ですか、
あるじゃないですか、はい、あの辺はちょっと一回行ってみたいなって
思
い
ますね。俺も行きたいと思いつつ市ヶ谷そもそも降りないみたいな
そうなんですよね。通り過ぎたことは何度もあるんですけど、
そうですそうです、
ああいうところでちょっと釣りやりたいなとか思います
ね。ペルソナ5のゲームの中に行ったことあります、
うん、あ、そうなんですか意外と釣りがやれるゲームはいっぱいあるんですよね。
そう
です
ね。
なるほどな。なるほど。で、まあ、ひとしきり釣りの話聞いてきたんですけど、まあ、もう少し他の趣味ちょっと聞きたくて、
はい、
まあ、趣味なのかどうか分かんないですけど、ポッドキャストやられてるのは趣味のうちな感じなんすか？
はい、難しいですよね。ポッドキャストって、まあ、ホレスさんちなみに趣味なんですか、これは？
9割方趣味ですね。
なるほど。
なんかもしかしたらなんかその活動とかアウトプットとして評価されたらいいなっていうのはどっかで思ってるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
ほぼほぼ趣味ですね。
なるほど、うん、そうですね。あの、もともとそれ言うと、まあ、僕らの場合はポッドキャストをやるために集まったわけではなくて、
うん、
最初でなんかやろうぜってなった時にとりあえずパッてできそうなものってなんだってなったらポッドキャストだったっていう。
ああ、なるほど。グループありきでやることがたまたまポッドキャストだったっていう。
そうですね。なんかそれが一番早そうみたいな。なんか形に出すとして。だからどうしてもほらサークル開発とかだと出来上がるまでになんか時間かかってその間になんか成果物が見えない中ずっとやつのだれちゃったりするじゃないですか。だからそういうのもまあやってはいるんですけど、まあそれとは別になんか成果物パッて出せるものがあったらいいなって思ってポッドキャストやろうか
な。あ、じゃあいくつかやれそうなやりたいなことのうちの1個で、まあ、他にもいろいろその3人でやられてるって感じ。
まあいろいろというか普通に3人で開発やってるって感じですね。
ああ、いいっすね、いいっすね。そっか、ポッドキャストになったのはなんかその、
はい、
まあ、すぐ出せるって話はあるんですけど、
はい、
え、マジポッドキャストみたいな感じにならなかったんですか？
いや、あんまりなんないです。もともとなんか、まあ、りょうちゃんは忘れたけど、カメネコは結構リビルドとかずっと聞いてて、で、それで俺もやってみたいみたいになってたんで、で、僕もちょうどそのタイミングでしがないラジオにゲストにゲストにお邪魔するっていうのが決まった後の話だったんで、ポッドキャストって出てきて、じゃあやるかみたいな。
そっか、じゃああんまりハードルというか、マジかみたいな 感じはなかったんですね。
うん、ないですね。そういう、まあ、そのマジカがどういうマジカなのかにもよると思いますけど。
うん、意外とは、ポッドキャストやりませんかってよく言うお兄さんがいるんですけど。
あの、はい。
はい。
あの、レーナーの
人です、ね。レーナーの人も、はい、まあ。言われてる人を見ると、いやいやいや、みたいな、私なんてみたいな人が多くて。
はい。
でもやりたいと思う、楽しそうだなって思うんだけど、いや、なかなかみたいな人多いんで、はい、意外とそっちハードルの高さを感じることはないんだなっていうのはちょっと今、ほう、なるほどって思ったんですよね。
逆に何がハードル高いんですかね、そういう人たちって。
なんでしょうね。自分に自信はないとかですかね。
なんか、俺なんかがポッドキャストやってもしょうがねえみたいになってるんですかね。いや別に、それはポッドキャストに限らず、ブログとか登壇するとか、それ何でも聞いた書くとか何でも言えると思いますけど、別になんかそういうことをやっている人たちを無駄に神格化してるだけなんじゃないですか、その人たち。
ああ、なるほど。
だそういうのやってるからすごいってイコールじゃないじゃないですか。
うんうんうん。
だ多分、なんだろう、そういう幻想みたいなのを多分蜃気楼さん見てるん
ですよ、私は。なるほど。いい考えですね。
別に、なんだろう、そんな、やって、実際、ポッドキャスト、まあ、多分、青空 FM はなんかめちゃめちゃハイペースでやってるから、それはちょっと引くぐらい次なと思いますけど、
はい、
まあ、だからといって、ポッドキャストやってるから、なんか俺すごく慣れてるとか、別にそんなことないじゃないですか。
ないですね。
うん、だからそこの実際やってみた人と、なんかやったことなくて勝手にすごいと思ってる人の感覚のズレっていうのはやっぱりあると思うんですね。なんか、そういうのを減らして、っていうか、そういう、なんだろう、幻想を持ってる人たちを、まあ、とりあえずやってみればいいんじゃないで、やらせるのもいいと思いますけどね。
いやでも本当にそれは大事だと思ってて、やっぱなんかやりたいなって思ってるのに、
はい、
なんかその全然お金も時間もそんなにかかんないのに、
はい、
なんかちょっとなっていう感情とか思いだけでやれてない人とか、はい、躊躇してる人見るとやっぱもったいないなって思いますよね。
まあ、あんまりそこの感覚はないです。
そうですか。
まあ今やろうと思ったらやればいいんじゃないですか。
まあ他人の話ですからね。
はい。
まあ確かに。
正直そこまでなんだろう、他人に、なんだろう、あんまり観測、そういう人たちはあんまり観測してないっていうのもあると思うんですけど、まあそこの観測海外の人たちに対してあれこれ思うことは正直あんまりないかなっていう。
なるほど。そっか。まあ確かにそうかもしれないですね。
そうなんですか以外の感覚があんまり持ってない。
なるほど。もう一個、ポッドキャストが絡みで来たことがあって、
はいはい、
その、ニュースを喋るポッドキャストって形でやられてるじゃないですか。
はい。
辛くないですか、ニュース探してきて喋る。うん、
いや、探すのは、ニュースを見るということ自体はそんなに大変ではなくて、なんでかっていうと、ツイッターに勝手に流れてくるし、ツイッターにフィードって一緒に勝手に流れてくるんで、まあ、その中で、なんだろう、ネタになりそうなやつを探すっていうのはちょっとめんどくさい。差はありますね。あと、普通に忙しいとそこまでできない。
ああ、確かに。
なんか、今、なんか、カメネコがさっき編集してみたって言ってたけど、昨日収録した分とかは、なんかもうそこ、なんか結構今までは、キベラに、こんな記事あったよ。こんな記事、この記事の概要こんな感じだよ。で、俺はこんな風に思ったみたいなのを、なんか台本書いてたんですけど、今まで。
うん。
普通にその時間すら惜しいみたいになってきてみんな。だから一回なんか普通にニュースだけ、パッてシェアして終わりみたいな。で、それで喋るみたいになったんで、まあ別に自分の興味がありそうなニュースをシェアして、それについて喋るだけなので、ハードルはそんなに高くないかなと思います。
集まって収録始めようっていう段階で、うん、
はい、
なんか突然このニュースがいいみたいな、ぶっ込まれるみたいなことってないですか？
あ、それはないですね。普通に基本的に、事前にキベラに貼っとくっていうのはお約束にしてるので。
やっぱり事前に共有しとかないと喋りづらいですか、お互いに。
まあ、知ってることと知らないことで喋るハードルってだいぶ違うので、やっぱり。まあ、あと、多分どうしても知らないニュースをいざポーンってぶっ込まれると、その読む無言の時間が絶対発生するので。
あ、そっか、ニュースを読むになっちゃうってのありますね。
そうですね。
なるほどな。
だから、なるべく事前にインプットはした方がいいとは思います。
そっか、確かにな。僕もそのゲストを呼んで喋ってもらう感じなんで、
はい、
基本的に何を、どう細かい話までは分かってない状態で収録始めて、話を聞いてるんで、
はいはいはい、
で、なんかそっちの方がいいのかなって、自分が話す内容考えなくていいんで、まあ、ゲストに任せるっていう。
しがないラジオとかね、そうですよね。
っていうのがあったんで、あ、ニュースとかぶっこんでる感じで、なんか新鮮なリアクションみたいな感じなのかなって思ったんですけど、まあ、確かにな、読んじゃうってのありますね。
まあ、尺短すぎるときは、うん、まあ、ちょうど昨日の話なんですけど、尺短すぎて、
うん、
なんか、他にネタなんかねえかなっつって、適当にそういうフィードに流れてたやつをぶっこんだりとかはしてましたけど、まあ、おまけですね、それは。
なるほどな。なんかポッドキャストやって、
はい、
そのフィードバックとか感想とかもらって、はいはい、なんかこれは面白かったとかマジかみたいなことありました、
はい、あんまりないっすね。
あ、なるほど。
マジかみたいな、うん、あんまりないですね。
なん
か普通になんか、あ、なんか、あの時喋ってたことちょっと違うな、みたいになって、それを突っ込まれて、あ、そうですよね、みたいな感じになったりしますけど。
それはありますね。
はい。なんか、お、なんかすげえ変なの飛んできたみたいなのはないですね。
その場のノリで、まあ、ノリって言っちゃうと怒られるかもしれないですけど、その会話で喋ってるんで、
はいはい、
まあ、なんか、うろ覚えとか、間違ったことを言ってるって時があったりして。
ありますね。
結構的確に指摘されると、まあ、すいませんでした、
そ
う。
それはとてもわかります。
ポッドキャスト聞きましたとか、まあ、はい、身近な知り合いとかには言われるでしょうけど、
はい、
なんか、自己紹介とかしたときに、あ、ポッドキャスト聞きましたとかありました？
いや、今
ん
とこないですね。あの、ポッドキャスト始めてから、あんまり、そういう、LT しに行くとか、そういう機会があんまりなくて。
あ、そうなんですね。
はい。なので、あんまり、そういうのはないですね。
なるほど。もう3人でやられてると思うんですけど、
はい、
やってみて、
はい、
なんか、感想とかで、なんか、こう思ってたけどそうでもなかったとか、ここが良かったみたいな話とかあるんですか？
は
い、
自分たちの中で、
はい、
あ、スラックでそういう話はしたりしますね。なんかここなんか実はこうなんじゃねみたいなのとかスラックでやり取りはしたりします。
うん、僕は基本的にやってる運営としては僕一人なんで、
そうですね。
特に感想を言い合うとかもなくて
孤独な。
ツイッターの感想だけが心の支えみたいな。
なるほど。
まあ、あの、収録とかも楽しいんで、
はい、
全然、あの、辛くはないんですけど、
はい、
強いて言えば編集が辛いぐらいなんですけど。
なるほど。
なんで、仲間内でやった時にどういう感想とか話をするのかなってちょっと気になるんですよね。
まあ、あんまりないっすね。なんか、結構、なんでしょう。まあ、ポッドキャスト聞いたことある人はわかると思うんですけど、基本的に雑談の流れからその収録入って、
うん、
で、その収録終わって、その雑談したりとかしてるので、なんか、なんだろう、言っちゃったら元も子もないんですけど、なんか普通に雑談してんのを録音して流すみたいな、半分そんな感じなので、雑談に対して仲間内フィードバックをするみたいなのあんまりないですね。
いや、そうなんですよね。その、ゲストを呼んでやるタイプだと、どうしてもその、対談みたいな、インタビューみたいな感じになるん
です
けど、
はい、そうですね。
普段から仲いい人がやってるポッドキャストって、
はい、
そういえば、あれ、あの映画見ましたみたいな感じで、
はい、
もう完全に雑談なんですよね。
まあ、さすがに、あの映画見ましたの話とかは、なるべくしたくないと思いますけど。
本当ですか？
はい。それは別に飯食いながらやればいいので。
もうそうなんですよね。意外とそれで、こういう、なんかサイトが面白かったとか、
はい、
記事が面白かったみたいな話をしてるポッドキャストとかあって、
はい、
意外とあれはあれで面白いですね。
ああ、なるほど、なるほど。
冷静に見ると、おっさんの雑談なんですけど、確かに。
はいはいはい。まあ、それが、まあ、面白ければ、
うん、
まあ、いいかな、みたいな。
なるほど。まあ、っていう感じで、ボドゲ以外をだいぶ来たんですけど、
はい。
なんか、ボドゲ行く前に、
はい、
そういえばこれもあったわ、みたいな、あったりします？
ボドゲ会の前に、
うん。
ああ、話の流れとして、なるほど。はいはい。あんま、あ、ん？な、別にな、なんもないっすよ。
あ、ないっすか？
なんか、なんだろう、インタビューっていう単語が、
うん。
なんか、なんか普通のインタビューと、なんか忍者スレイヤーのインタビューで、だいぶ話、だいぶ意味が変わるな、みたいな、ふと思ったぐらい。
ほう。もうあんまりちゃんと忍者スレイヤー見てないですけど。
忍者スレイヤーのインタビューは、うん、お主を痛めつけインタビューすると
か。そういう意味で。なるほどね。あの忍者が言ってるってことです
ね。そう、すぐには殺さん、お主を痛めつけインタビューするとか言うんですか。
まあ、僕もどっちかっていうとインタビューしてるっていうよりも雑談してる方に近い感じなんで。
はいはいはいはい。
なるほど、了解です。じゃあ、ボドゲ行きますか。
はい、なんかそんなに溜めるものでもない気もしますが。
確実に喋れる話題を残しておきたかったっていう。
切り札は取っておく。
うん、はい、盛り上がるの分かってるっていうのはある。
はい。
どうしようかな、ボドゲ始めたあたりの話からじゃあ、聞いていきますかね。
うん、なるほど。もともと TRPG に興味があったんですよ。うんうんうん、ボードゲームではなく。
うん、
で、まあ、でも TRPG つっても自分でやり方わかんないし、うん、なんかできる場所を探そうと思って、ググって、千葉にはなかったんですね。
うん、
行けそうな範囲内に。で、その千葉駅の千葉駅の西口からちょっと歩いたところにあるコワーキングスペースで、月に1回、TRPG じゃないんですけど、普通にボードゲーム会をやってるサークルがあって、で、なんか、結構そこ予定空いてるじゃん、行ってみようっつって、とりあえずパッて行って、そこで初めてボードゲームやったみたいな感じですね。
その時やったゲームって覚えて
る？お邪魔者と、
うん、
なんか、あサンド、なんだっけな、なんて言ったっけな、太陽と月みたいなやつ。
へぇー。でも両方とも知らないなぁ。何年ぐらい前なんですか？
いつあれ？ 2、3年前ぐらいですね。
おー、なるほど。2、3年前か。
はい。
なんか意外と学生時代からやられてる方とかも。
あ、いますね。はい。
いたりして。
はい。
そうか、じゃあ意外と最近じゃ最近なんですね。
そうですね。あんまりそれまでは全くやったことなくて。
TRPG に興味を持たれたのはどういうきっかけだったんですか？
あ、なんとなく面白そうだなって思っただけ、
ね。ああ、じゃあ、いわゆるリプレイを読んでるとか。
あ、全くないです。
ああ、はい。なんていうんですかね、作品に興味を持つ。例えば、メジャーならとクトゥルフとか、
はい、
あと、ダンジャー&ドラゴンズも確か。
あ、そうですね。あと、ソードワールドとか。
あ、はいはいはい。あの辺から入ったわけじゃないんですね、じゃあ。
なんとなくやりたいと思ったんです。なんとなくやってみたいなって思ったんですよね。
へぇー。
本当にそこにそういう深いバックボーンがなく。
ちょっと TRPG の話になっちゃいますけど。
はい。
その TRPG に興味を持って、まあ、ボドゲ会に行って、
はい。
まあ、それが2、3年前って話なんですけど、
はい。
そこから TRPG はやれたんですか、結局。
あ、そのサークルでは結局やったことなくて、
うん、
他のスラックのエンジニア雑談スラックみたいなところとかで TRPG 会お邪魔したりとか、
うん、
ちょうどこの間ラボで、
うん、
エンジニアズ LT の人たちと、
うん、
まあ、カネさんとダッシュメンさんと、
うん、
夏尾さんと、
うん、
あとアイザックさんか、
う
ん、5人でダッシュメンさんがマスターやってくれて、
TRPG ってすごい時間かかるイメージあるんですけど、
はい、
短くできるものなんですか？
いや、なんかシナリオによるんじゃないですか、やっぱり。
なるほど。
なんか短いシナリオもあるし、めっちゃ長いシナリオもあるっ
ていう。あ、そうなんだ。
だからそこは普通にボードゲームも同じかなと
は思いますよ。ああ、確かに確かに。
はい。まあ、あとなんかどれくらいアドリブが入る、どれくらいアドリブが入るかによって、プレイ時間変わるので、やっぱり。
なるほど。はい。その、ダッシュメンさんとかカネさんとかとやったときは、
はい、
キャラシートというか、キャラ作るところからやってみたいな感じだったんですか？
そうっすね。アイザックさんとは、あとカネさんは、TRPG あんまやったことがない、
うんうん。
で、僕は何回かやったことあって、で、夏尾さんは結構 TRPG 大好きマンなので、
うん、
結構慣れてて、で、まあ僕もまあやったことあったんで、実際、僕は実際キャラ作っていきました。
そっかー。あれ、キャラ作るのとかも、ゲームによって全然内容とかパラメータとか違いますもんね。
まあそうですね。あと推奨スキルとか、やっぱシナリオってあったりするので。
へぇ、あ、そうなんですね。
はい。スペイン語のスキルあった方がいいよとか。
ほう。
はい。
語学があるんだ。
ありますあります。
へぇ。
あと機械修理とか、コンピューターとかそういうの持っといた方がいいよみたいなのが。
ほう。それはプレイヤー本人があった方がいいってことなんですか？
あ、シナリオの推奨技能っていうのがあって、うん、シナリオ攻略するのにこれがあった方が便利だよっていうのがあるんですね。
なるほどね。じゃあその、本当にキャラクターのメイキングとして、どういうスキルを持たせるかみたいのを選ぶみたいな感じでっていう。
は
い、
そうですね。基本的には、まあ、最初にダイスってパラメータ決めた後に職業を決めて、うん、で、その職業技能っていうのは、まあ、その職業で、得ているであろう技能。
うん、
では、まあ、エンジニアだったらコンピューター技能とかに振って、まあ、あと、それ以外の好きなところに振っていいポイントみたいなのを、それぞれのスキル、に振っていくみたいな感じで作るんですけど、まあ、そこで推奨技能あった方がいいよみたいな。
やっぱそのパラメーターとか推奨技能によって補正がかかるイメージがあって、
はい、
なんかあった時にじゃあダイス振って結果を判定みたいな。
はいはいはいはい、あ、そうですね。そう、まさにその通りです。
なるほど。じゃあ判定の幅が例えば10以上出たら OK みたいなやつが5以上になったりとか、まあ、そういうイメージ。
そんな感じですね。はい。
なるほど。うん。TRPGまあ、そんなにボドゲに比べると経験ないかもしれないですけど、
はい、
この作品とかこのシナリオ面白かったなみたいなあるんですか？
それで言うとですね、
うん、
僕ちゃんと完走したシナリオ2回しかなくて、
ほう、
あ、3回か3個しかなくて、そういうとなんかシナリオタイトルあんまり覚えてないんですよ正直。
どんな感じの話だったんですか？
それで、まあ、ダッシュメイさんがやってくれたやつは、うん、なんかその、クトゥルフ系だったんですけど、うん、まあ、なんか、怪しげな研究所に、なんか、とある事情で、4人、まあ、探索者が乗り込んで、なんかそこで謎を解き明かして、最後、ラスボスと戦って帰ってくるみたいな。
なるほど、なんか、クトゥルフっぽいといえば、クトゥルフっぽい。
まあ、そうですね。産地減ったりしましたよ。
産地直送になるみたいな。
直送はなかったですね。は
い。それは結構あれですか、面白かったですか？
そうですね、まあ、基本的に TRPG ってなんかどれだけ自分がゲームにのめり込む、めるかみたいなとこあると思うんですよね。なんかそこでなんだろう、自分がいかになんかいい感じにロールプレイするとか、なんかそういうなんかうまくのめり込めたら楽しいけど、ただそうじゃなかったらあんまり楽しくないゲームなのかなって思います、ジャンル的に。
本当、いわゆるロールプレイというか、
そうですね。
本当、演じる、その役を演じる楽しさみたいなのはありそうですよね。
はい、そうですね、うん。はい。
なんか自分だったらっていうよりも、まあ、このキャラだったらこうするかなみたいな
のはありそうですよね。はい、あります、あります。
そっか、それ、カネさんいたら、録音してなかったんですかね。
あ、多分してないですよ、カネさん。
マジか、リプレイ行きたかったな、カネさん。
じゃあ、ちょっと後で、連絡してい ただいて。
はい。
はい。
わかりました。まあちょっと、ボドゲーといつ TRPG の話しちゃったんですけど。まあ、
アナログゲームの話ですね。うん、はい。
あ、そうか、アナログゲームっていう枠もあるのか。まあ、まあいいや、とりあえずボドゲーに話を戻すと。
はい。
で、そこでまあ、TRPG やりたいなと思っていた先で、ボドゲーに出会って、まあそこでがっつりハマるみたいな感じだった。
そうっすね。
最初にやられたの、お邪魔虫と、あとなんかって最初言ってましたよね。
お邪魔者と、
お邪魔者か。
なんかそう、なんかゲームのタイトル思い出せないけど内容は覚えてるやつと、
うん、
あとギャングスターパラダイスか。あれもやったわ。はい。
ざっくりどんなゲームか聞いてもいいですか？
マフィアの、マフィアのボスが死んじゃって、
うんうん、
その、派閥争いをするゲーム、次のボスの座を派閥争いをするゲームです。
あー、へー、それ面白そうですね。
うんうん、普通に初期手札の中に拳銃とかですね、ある
だいぶバイオレンスなゲームです
ね。バイオレンスですね。普通に手番でできることの中に恐喝とかして
あ
るので。
あー、なるほど、へー、面白そうだ
な。武器を突きつけて要求をするみたいな。
なんかその、まあ、そこからいろんなボードゲームやられたと思うんですけど、
はい、
このボードゲーム面白かったなとか、
はい、
なんかその好き、一番好きとかっていういろんなベクトルあると思うんですけど、
はい、
記憶に残ってるボードゲームってあります？
そういうとですね、僕オーディンの祝祭っていうボードゲームを1回だけやったことがあるんですけど、それが結構面白かったんですよね。ただルールが複雑すぎて、
うん、
次に自分でやろうとしてもできないんですよね。ルール覚えきれない。
どんなゲームなんですか？
まあ、ワーカープレイスメントっていうジャンルなんですけど、
うん、
その自分たちの部族をどんどん発展させていくゲームですね。なんか自分たちの その手下の村人みたいなのをなんかどっかの島に行かせて探索させたりとか、羊育ててなんか羊の肉食ったりとか、そういうのをやっていきながら発展させていくゲーム。
なんかパソコンゲームにシビライゼーションっていうゲームがあって、
は
い、あ、
シビライゼーションね、はいはいはい、
自分の文明を発展させていくっていう、はい、コンピューターゲームなんですけど、
はいはいはい、
なんか話聞いててすごいそれ似てるなって思いました。
シビライゼーションはアナログもあるんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。それ知らなかったな。
確かボードゲームでも出てたと思います。
へえ。
あ、ありますね。うわ、たっき9500円だって。中古で9500円。
中古で、
はい、
たっき。へえ。でオーディンの祝祭もそのマップみたいのがあって、
はい、
そこに自分たちのそのコマみたいのを置いてやっていくみたいな。
そうです、ね、そうです、
そうです。でもなんか聞いてるとそんなにルールがその複雑っていう感じが、
まあなんかその発展のさせ方みたいなのがなんかめちゃめちゃたくさんあって、
ああー、そういうことか。取れる選択肢が多いみたいな。はい、
めちゃめちゃ多いですね。
ああ、どういう、なんだろう、どんな文明まで行きつける感じなんですか？
どんな文明、いや、ちょっとそこまで正直覚えてないですね。
なるほど。
だからもはや結構1年ぐらい前にやったのも、
へ
ー、だからまたやりたいと思いつつ時間が経ってしまったみたいな。
ああ、なるほどな。普通に今買えるんですかね？
あ、買えると思いますよ。
なんかプレミアついちゃうとか、あんま売られてないみたいなゲームをよく聞くん
で、はいはい、欲しいなって思ってプレミアついてるやつだとテラフォーミングマーズっていう。
ああ、それも知らない。 火星をテラフォームするみたいな。
あ、そうです、そうです。まさにその通り、火星を開拓していくゲームです。
面白そうですね、それ。
なんか、最初9000、なんか最初8000円ぐらいあったんですけど、今 Amazon 調べたら2万5000円かなってんで。
3倍ちょっとぐらい
な。そうですね。ちょっと手が出せない。
やっぱなんか、欲しいなって思った時に買っとかないと、そうやって買えなくなったり値段上がっちゃうみたいなのあるから、
は
い、
そうですね。
つい買っちゃいますよね。
まあ、ついは買わないですね。
あ、本当ですか？えらいな。
いや、なんか、普通にお財布事情で、あんまり衝動、そこら辺衝動はそんなにしない。
そっか。
まあ、あと、単純に、そろそろ引っ越そうかなって思って、あんまり物を買いたくないっていうの
があるので。それはありますね。なるほど。まあ、記憶に残るゲーム聞いたんで、じゃあ、今一番やりたいゲーム、まあ、今でいいんですけど。あげるとしたら
今この瞬間ですか？
この瞬間
めっちゃ難しいですね。何でもやりますよ。
そっか、そっか、なるほどな。なんかそのボードゲームって、
はい、
そのボードゲームマーケットみたいな、
いや、ありますね、ゲームマーケット
定期的にあるじゃないですか、はい、そういう意味で言うとなんか発売を待ってるゲームとかこれ気になるみたいなあったりするんですか？
あんまりないっすね。
ああ、なん
か、だいたいやってみて面白かったから買おうとか、
あ、
なんか、フラットボードゲーム、まあ、ゲームマーケットとか、そういうお店に行って、これ面白そうだから買ってみようとか、そういう買い方が多いですね、僕の場合は。
なんかその、普通のテレビゲームとかで言うと、
はい、
メーカーとか、
はい、
ゲーム開発者みたいな、まあ、ブランドみたいなあったりすると思うんですけど、はい、そういう感じで、あ、ここが出してるやつだったらこれ買おうとか、そういう感じはあんまないんですか？
まあ、僕はあんまりないですね。まあ、そもそも国内のそういうボードゲームのメーカーとか、うん、そういう海外から輸入代理店と、海外で、その日本の販売権持ってる代理店とかって、あんまりなくて。まあ、でかいところだとアークライトゲームズとか、オインクゲームズとか、で、あとは、まあ、メビウスとか、あと、どこだろうな、まあ、あと、ジェリーカフェが、その、売ってたりとか、するんですけど、あんまりないですね、そういうのは。どこのゲームだから買おうって言うと、多分、破産するので。
いやー、確かにそうなんですよね。僕も何回か、ボードゲームカフェみたいな行ったことあるんですけど、
はいはいはいはい、
その、棚にめちゃめちゃいっぱい並んでるじゃないですか。
はい、ありますね。
ヨドバシとかにもボードゲーム売ってる、
売ってますね。はい、
あそこ見ても、やっぱりめちゃめちゃいっぱい種類あるんで。
ありますね。
いや、あれほんと全部買ってたら全然金足りないっす
よ、ね。いや、破産しますよ、マジで。
やばい。
あ、破産するのが先か、家のキャパがなくなるのが先か、みたいな。そういう風になっちゃいます
ね。確かにな、なんか、コンテナルームみたいなの借りないと置けなさそうっすね。
そうですね。
いやー、あれはほんとやばいっすね。なるほどなー。なんか、ボードゲーム、その何度か やったり見たりする機会があった中で、
はい、
その、いわゆる、ボードをあまり使わないボードゲームみたいのも何度か見たことがあって。
ワードバスケットとか？
あ、そうですね、はい。ワードバスケットもそうなんですけど、
はい、
なんか物を作るみたいなボードゲームみたいの何度か見たことあって、それをボードゲームというのかっていうのがあるんですけど。
まあ、大体電源使ってないゲームだったら大体ボードゲームって言っちゃってますね。
うん、僕が見たことあるのは、2人で協力して、
はい、
建物をより高くしていくゲームみたいなのがあったりとか。
キャプテンニオさん。
ああ、そうかもしれないです。あと、2つに折ったカードみたいのがあって、
はい、
で、置き方を決める、床になるカードみたいな、
はいはい、
L 字型だったら L 字型にカードを置かなきゃいけないみたいなやつとかで、はい、高さを競う
やつとか。なんかやったことあるってやってるけど、全然多い、ね、う
ん。あったりして、はい、意外とその、なんか手札を持って駒があって、まあ、サイコロかわかんないですけど、
はい、
でやるっていうゲーム以外にも、
はい、
なんか意外とその体を使ってやるようなゲームとかあったりしますよね。
はい、ありますね。あと僕が持ってるやつだと東京ハイウェイっていうゲームがあ
って、それ知らないです。
なんかその自分でなんかそれほどさっき首都高の話しましたけど、
うんうんうん、
なんか自分で高速道路をどんどん作っていって、
うんうんうん、
その自分の手持ちの車をどんどん通していって全部通し切ったら勝ちみたいな、丸いタブレットみたいな柱のパーツと、その、アイスの棒みたいな、道路のパーツをうまいこと使って、どんどん道路を作っていくっていうゲームがあるんですけど、どんどん入り組んでいくんですね。
うんうん
うん、2人専用ゲームで対戦型なので。で、それどんどん入り組んでいって、なんか、首都高みたいなごちゃごちゃしていく感じになるみたいな。
あ、じゃあ決まった中で、ひたすら道を作っていくって感じ、はい、
そう、ルールに乗っ取って、そうですね。で、だんだんイライラを動かしていくみたいな。
それはなんかその上を車で走らせるみたいなことまではさすがにやらないんですか。
いや、車のミニチュアみたいなのを載せないと
得点なんですよ、うん、あ、なるほど、
はい、
その辺のバランス感覚的なところがいるって感じ
で。そうです。
なるほどな、それ面白いですね。なんかそういう感じで、なんだろう、その構築するというか、
はい、
物理的にものを作るゲームみたいなので、なんかこれは面白かったなみたいなのあります。
物理的にものを作る、物理的にものを作る、なかなか難しいな。
なんでこれ聞いたかっていうと、
はい、
枯山水ってゲームがある
じゃ
ない
ですか。
あれずっとやってみたいなと思ってて。
ああ、そうなんですか。
あれもどっちかっていうとその配置とかでものを作るみたいな感じじゃないですか。そうです
ね、はい、あのいい感じの庭を
作る。そうそうそうそうそう、はい、ああいうゲームを見たのが結構初めてだった。ああ面白いなと思って。
そうですか。それ言うと、なんだろう、まあエンジニアなんでエンジニアっぽい話をすると、
うん、
アニュビスの仮面とか、
うん、
モニアイの仮面ってい
う
ゲームがあって、そのゲームの箱の中に箱スコがついてる。
ほうほうほうほう。
あの、一人だけ VR でアプリを落として、
うん、
そのゲーム用の、
ほうほうほう、
あのスマホアプリがあるん で、スマホを箱スコにセットして、一人だけ画面を見るんですね。
ほうほうほう。
箱スコの中。で、その一人だけが見たものを、他の人たちに指示して、ここにこういうのがあって、こういうのがあってみたいな感じで迷路の地図を作っていくみたいなゲームがあります。
ああ、それ面白いですね。共同するって感じの
ゲーム、まあ、協力型ですね。
それも結構あれですか、高さができたりしてバランス感覚がとか、そんな感じなんですか。
あ、それは地図だけなんで
単純に。あ、なるほど。あ、じゃあ説明する能力とか
そうですね、
聞き取る、想像するみたいな。
そうですね。
あ、
まあ当然周り見渡して、今十字路に立っててとか、
あ、
なんかどこそ、なんかどこそこに松明があってとか。
そっかそっか、その人は VR にいるわけだから、その仮想現実というか、その中で見聞きしたものを口で伝えるっていうか、
ね、そうですそうです。
なるほどなるほど。それ面白そうですね。か、意外と最新技術を使ったのがあるんですね。
まあでもいつ、1年以上前の
ゲーム。ああ、そうなんですね、
はい、
へえ、なるほどな。まあ、ちょっといわゆるボドゲというよりはアナログゲームの部類に入っちゃうと思うんですけど、
はい、
カードゲームとか、
はい、
あとはそのなんていうんですかね、昔からあるような、
トレーディングカードゲームとか。
あ、そうです、要はトランプとかウヌみたいなカードゲームとか、あとは将棋とか麻雀とか囲碁とか、
はい、
まあ、そういう方面もお好きなんですかってことを今聞こうと
思
った
んですけど。あ、なるほど。まあトランプは別に、まあそれ、まあ普段やんないですよそんなに、うん、まあ別に嫌いではないですし、まあ、ウノもまあ同様ですね。
うん、
まあ、将棋、囲碁は、まあ、囲碁は、なんか、ルールよくわかんないんですよね。
わかんないです、僕も。
なんか、光の碁を読んでた時期は、多分ルールわかってたと思うんですけど、ちょっとそれすごい昔の話なので、
なるほど。
ちょっと今自信がない。
うん、
で、将棋はまあ、駒の動かし方はわかりますけど、
うん、
まあ、じいちゃんにボコボコにされた記憶しか
ない。ああ、わかりますわかります。
はい。で、まあ、マージャンはたまに友達とかとやりますね。
あ、実際に雀荘に打ちに行くんですか。
たまにですけど。
ああ、そうなんですね、
はい、
いいな。
なんかここでマージャンできそうっすけど、
普通に ここの、まあ、今ラボ、錬金術ラボで撮ってるんですけど、
はい、
あの破棄をかき混ぜる男がうるさいんじゃないかっていう話があって。
なるほど。
難しいんじゃないかっていう。なんであの携帯とか、
はい、
ゲーム機でやるしかないから、
ここに4人でマージャンファイトクラブやるみたいなMJ モバイル。
そうそうそうそう。
あの1回だけやったことありますよ、
うん、
みんなで集まって
、
部屋作って対戦するみたいな、カオス。なんか実況、なんかみんなで実況オンにするみたいな。
あ、なるほど。
実況なしだったら普通になるんですけど、あのみんなで実況オンにしちゃったんですよ。じゃあの向こう側からプレイヤーテンパったーとかって実況流れてきたりとか。
あれも結構あの内容を言うじゃないですか、手の内容、はい、あのマンズはないと見切ったかみたいな
ことを
言われるみたいな。
そう、なんかそういうのがすごい流れてきて面白い。
それなんかいいですね。
完全に余興ですけど面白いです。
あの分かる人には分かると思うんですけど、あの赤城に出てきた、
はい、
わしずマージャンパイのあのガラス牌みたいな、
はい、
ある種そんな感じがあって面白い
です。あ、わしずマージャンも一回やったこと
ある。あ、本当ですか。
はい、あれもあれで面白いですね。なんかでもあれチームでやるとやっぱ面白いですね。
あ、本当ですか。へえ、それあの知り合いが買ったって話を聞いて、
はい、
僕はやったことはないんですけど、
はい、
いや本当カオスってこと言ってて、
いやなんかその一緒のチーム組んでる人は、うん、リーチかけた瞬間にカチャカチャカチャって書き換えてこのトトトトトトトンってやって
露骨すぎるみたいな。すごいな。もうそうなんですよね、リーチした時は相手が 振り込むとかそういうのがもう揃ってる状況でやるみたいな。
そうですね。
あったりしますもん、
ね。まああとは見えない範囲で明かりを作るとか。は
い
はいはい、
いやーあれあの赤木の本当に感じあの感じでブラフをかけるとか、はい、あの感じの人はすごいなと思いますけど。
まあやらないですね。
ですよね。
まああれは完全にお遊びなので。
それ考えてやる方がすごい疲れそうな感じありますよ
ね。うん、はい。そうですね。
なるほどなー。まあ、さっきそのトランプとかカードゲームの話を出したのが、
はい、
最近なんかポーカーが流行ってるって話を聞いたんです
よ。あ、そうなんですか。
ポーカーやってる人が周りに多いみたいな話を、あれ、ポッドキャストかなんかで聞いたのかもしれないですけど、
はい、
聞いて、で、まあそのボドゲとかアナログゲーム系やってんのかなって思ったんですけど、そのリアクションだとそうでもなさそうですね。
ポーカーは、うん、何ポーカーですか、そもそもみたいな。なんか、なんか何種類、なんか僕もそんなに詳しいわけではないんですけど、はいはいはい、何種類かあるらしいじゃないですか。
そうなんです
ね。ポーカーのルール自体が。
なんか最近、ちょっとその、プログラムでブラックジャックを作った時があって、
はいはい、
ブラックジャックにもいろいろルールがあるっていうのが見たんですけど、
はいはいはい、
ポーカーにもいろいろあるんですね。
そうですね。なんか、テキサスなんちゃらとか、
へ
ールールがいろいろあるみたい。なんか、なんだろう、ディーラーとプレイヤーに分かれるやつとか、
あ、はいはいはい、はい。
でもプレイヤーだけでカード引きながらやるとか、テキサスホールデムか。
あー、なるほど。
とか、
意外と知らないことがやっぱり多いな
。まあ何種類かある。
なるほど。あとは、そうですね。まあなんかその、全体的な話になっちゃうんですけど、
はい、
そのゲームが好きだったり、そのテレビゲームが好きだったりすると、
はい、
まあ、よくゲーム作りたいからプログラマーになったみたいな話聞いたりするんですけど、
はいはい、
でボドゲ作りたいなとか思ったことあります？
あんまないっすね。
やっぱないっすね。
いや、
うん。
まあ、たぶん、うん。あんまりないですね。やっぱり考えなくは、まあ、なんか自分でこういうの作ったら面白いんじゃないみたいなのがあんまりないんですよね。なんか、大体そう、自分でこういう風に作ったら面白いんじゃないみたいな、大体なんか探せば売ってるんで。
ああ、でも確かに、それはありそうですね。
だから大体素人が思いつくからみんな試してるんですよ。
確かに。
はい。
あのカタンができたのもだいぶ前ですもんね。
カタンは20年、あ、20年は経ってますね。
ぐらい前ですもんね。
はい。
あの、ドイツのゲーム感覚ですよね、あれ。
カタンドイツでしたっけ？
なんか、ドイツのゲーム、その、ボードゲームとかアナログゲームの対象かなんかを取ったみたいな。
はい、あ、そうですね。あの、ドイツは、結構世界で一番ぐらいにボードゲーム盛んな国で。
うん。
な毎年、何て言ったっけな。
なんか、
選手フィール？
あ、アワードみたいなのあるんですよね。その、
はい、
ゲーム、
はい、
ベストゲームみたいな。
あ、そう、エッセンシュピールっていうドイツのボードゲームのお祭りみたいなのが、毎年秋にあるんですけど、確かそこで、なんか、毎年、なんか10万人、20万人とか来るみたいで。
すげえ。
だドイツは盛んですね。
結構デザイナーみたいな、その個人でゲームを設計するとか、
はい、
案を作って、で、それをメーカーとかに売ったりとか、
はい、
そういうことをやられてる方もいるみたいな。
あ、そうなんですか。
うん、聞いたことがあって、
はい、
なんかそういうことに興味を持たれたりしてるのかなっていうのはちょっと
思ったんですよね。そこまではないですね。
だから自分で思うというか、
はい、
プレイしていて、こういうゲームは面白いなみたいな。傾向とかあるんですか？
まあ僕は基本的に嘘をつく、なしょうもない嘘、冗談とか言うのが結構好きな人間なので、うんうん、そういうブラック系のゲームは好きですね。
ああ、なるほど。確かにあの、ナガシーさんと話してて、ポーカーフェイス的なところを見破れるかと言われるとちょっと難しい。
ポーカーフェイスかどうかはまた別の話だと思いますけど、うんうん、まあそうですね、そういう系のゲームは結構好きですね。まあ俗に人狼とかそういう系のゲームとか、まあそのトランプでいうブラフみたいなゲームとかですね。
うんうんうん、なるほど。なかなかそのアナログゲーム、ボードゲームって人が集まらないと難しいじゃないですか。
はい、そうですね。
家でなんかそういうオンラインの、
はい、
なんかランダムでマッチングシャトルやるみたいなこともあるんですか？
はいはい、あ、やんないです。
あ、それはないですか？
はい。まあせっかくアナログなのでみたいなところもありますけど。
なるほど。別に知った人とやりたいとかではなくて、あの全然知らない人にやってもいいけど、対面でやりたいって感じですか？
まあそうですね。まあ、あとなんか家で、ないですね。やっぱそうですね。
なんか麻雀とかもそうなんですけど、
はい、
その牌を触ってる感じとか、
はい、
その場の雰囲気とか、 っていうのは結構やっぱありますもんね。
まあありますね。
うん、
まあ麻雀ぐらいだったら別に電車の中でシュッて暇の時やったりはたまーにしますけど。
うんうんうん、もうそのブラフというか、
はい、
その、なんだろうな、相手を騙したり誘導する感じっていうのはやっぱり対面の方がすごい味わえますよね。
そうですね。ただ麻雀でそれやったら怒られそうですからね。三味線弾いてんじゃねえっつって。
まあそうですね、
はい、
うん、まあそうか、そうですね。なるほど。っていう感じでざっくり1時間ぐらい来たんですけど、
はい、あっという間に。
なんか全体通してこれ言っときたいなとか、
はい、
そういえばみたいなあります？
こういう話したいとか。
ああ、そうそうそうです。なんか、あ、例えば釣りとか車の話とかしたじゃないですか、
はい、
まあ、そういう流れで、あ、そういえばこういうのもあったわとか。このボードゲームおすすめでもいいですけど。
まあ、このボードゲームおすすめはなんか過去のブログに書いた記憶があ
るので。ああ、そうなんですね。まあ、
それは適当にあの探しといていただけると、はい、
僕が読みたいんで探してリンクを貼っておきます。
あ、そうですか。なるほど。まあ特にないかな。
なるほど、
はい。
じゃあ 今それ聞いてて一つ聞きたいことが増えたんで聞くんですけど。
あ、どうぞ。
なんか新しいことやりたいなみたいな、はい、これちょっと始めてみたいんだよなみたいなことあります？
あー、なるほど。新しいことか。いや、それで言うと、
うん、
なんだろう、どっちかっていうと昔やってて今やってないことをもう一回復活とか、
うん、
そういう方がありますかね、うん、どっちかっていうと。
ちなみにそれは何なんですか？
まあ、例えば野球見に行くとかって、
はいはいはい、
なんか昔は結構行ってたんですけど、
うん、
すみません、僕が通ってた高校が、
うん、
あのマリンスタジアムからチャリンコで10分ぐらいの距離だったんですよ。
うんうんうん、
なんか学校帰りとかにちょっと行ってたりとかしたんですけど。
おー、いいっすね、いいっすね。
まあ、今全然行かなくなっちゃって、なんか普通に野球、なんか、毎年毎年、あの野球見に行きたいなって思ってたらシーズンが終わっちゃうんですよね。
なるほど。
はい。とかですかね。
なるほど。アウトライフ M でも野球会があって。
あ、そうなんですか。
はい、まあ青菜さんっていう方が出られた回だったんですけど。
あ、なるほど。
なんかひたすら野球について喋ったんですけど、
はい、
まあ、僕そんなに野球に興味はなかったんですけど、
はい、
球場で飲むビールは美味しいよねって話とか、
はい、
その球団とか球場ごとにその食べ物とかが、
はい、
そのファンサービスの一環としてあったりするって話聞いて、
はい、
まあ、なんかそれ目当てで行くのは結構楽しそうだなとか思ったんで。
選手がプロデュースした弁当とか。
あ、そうです、そうです、
はいはいはいはい、
あと横浜とかはベイスターズとかのビールとか作ってたりしてるんで、は
い、あ、そうなんだ、あんまり知らないけど。
なんかそういうのであ の、
はい、
お酒とかっていう組み合わせて、
はい、
あの球場の雰囲気自体は別に嫌いじゃないんで、
はいはいはいはい、
なんかそういうのは楽しそうだなとは思ったんで。
あ、それはありますね。球場の雰囲気みたいなのは行かないと分かんない。
うん、なんかそういう切り口でエンジニア野球応援ビール会みたいなあったらいいかなみたいなちょっと思いますけどね。
まあ夏の神宮でビール飲みながら風味なくてればいいんじゃないですか。みたいな。一回やりたいですね、普通に。
そういう感じちょっとやりたいですね。
そうですね。
なるほど、そっか。まあ昔やってたことをまたやりたくなることありますもんね。
そうですね。まあそれ言うとあのスイッチのスマブラとか買ったんですよ。
あ、はいはいはい。
あのちょうどペイペイが、
うん、
スマブラ出たぐらいの時期にキャッシュバックのキャンペーンとかやってたじゃない。だからそれも、そう、それちょっとガチャするかっていう感覚もあり、試しのスマブラやっぱり昔すごいやってたんで、買ってみたんですけど、だからもう1ヶ月ぐらいやんなくなっちゃいましたね。
いや、そうなんですよね。ずっとゲームやり続けられる人と、やっぱりやめちゃう人って、
はい、
大人というか、年取ってくると結構変わってくるんですよね。
なんですかね、なんかそこに、そんなになんかめちゃめちゃ情熱を注げなくなっている、なんか年取ったら老けたな、みたいな、悲しい気持ちになりつつも、まあ、それとアニメ見たりとかも、なんか、いや、すげえ、なんかアニメ見てたみたいな時期は、一時あったんですけど、
今
全然見てないし。
あ、そうなんですね。
はい、
あんまりその、なんだろう、ゲームとかアニメがっつりやってるってイメージは確かにないですね。
今全然ですね。アニメとかも、最後にちゃんとアニメ見たのって、早期のファイナルエグゾダスとか。
ほう。
はい。あのシリーズは僕めっちゃ好きなので。
はいはいはい、はい。
あの結構毎週欠かさず見てたんですけど、あれは。毎週欠かさずずっとアニメ見続けるっていう行為をしたのは多分それが最後。
あー、そうなんですね。
はい、
僕も最近はあまりアニメ見れてなくて。
はい。
つっても数年前に、あのガンダムのプラモデルのアニメがあったんで、
ああ、なんかありましたね。中身知らないけど。
あったんで、
はい、
それをちょっと見てたんですけど、
はいはいはい、
ビルドファイターズの、
はい、
何作かあるんですけど、まあ、1作目の方ずっと見てた時期があって、はいはいはい、それ以来はもうアニメは見れてないですね。
まあまあ、結構時間がね、どうしてもかかりますからね。
そうなんですよね。どうしても30分そこに取られるっていうのはなかなか難しくて。なるほど。いやー、ほんと、時間作ってゲームとかいろいろやりたいんですけどね。
ゲーム会とかやっぱり定期的にやるべきなので、
ね。いや
ー、
ほんとそうなんですよね。せっかくこういういい場所があるんで。なるほど。了解です。ちょっと、まあ、新しく質問しちゃいましたけど、じゃあ、こんな感じですかね。
はい、いいと思います。
じゃあ、締めていきまーす。
はい。
まず、このポッドキャストの告知からやりますね。はい、このポッドキャスト、アーゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、IT エンジニア歴が短いからとか、まあ、そもそも IT エンジニアじゃないから、IT エンジニアじゃない人でも OK です。今回みたいな趣味全開の話、大歓迎なんで気軽にご連絡をください。なお、現在ゲストの収録キューが溜まっております。今ご連絡をいただくと、最大半年ぐらい先になっちゃうかもしれないので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アーゾラ FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、アーゾラ FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。
半年ってやばいですね。
わかんないんですよね。どれぐらいかかるかが。
なんかその半年待って、ホレテさんがクソ忙しくなって、死ぬほど忙しくなったら、その休止してしまうみたいな。休が滞留したまま、ポッドキャストが休止してしまうみたいな。
いやそうなんですよね。結構それが恐ろしいところはあって、連絡をいただいた方はちゃんとやらないとっていうのがあって、
はい、
ただ今のところ収録の間が空いたことはあるんですけど、
はい、
その間ずっと編集し続けてるだけなんで、
あ、なるほど、
編集と収録が同時に止まったことはない。
はいはいはい、
なんでどっちか大体やってるんですけど、
はい、
なるほど、はい、って感じなんで、はい、まあ、ちょっとお待ちいただければなと思います、はい、っていうところで、まあ、ゲストの告知なんですけど何かありますでしょうか。
どうしようかな。じゃあ、まずは、ポッドキャスト、まあ、僕も撮ってるので、
うん、
楽しいワークスでググってください。
まあ、一応、あとリンクは貼るんで。
ありがとうございます。うん、まあ、メンバー3人、まあ、私、流しと、ようちゃん、ようと、あと、亀猫の3人で、IT 業界に、まあ、IT 業界の最近、まあ、収録のタイミングで最近の気になるニュースを、元ネタにして、まあ、雑談もとディスカッションするっていうポッドキャストです。やってます。ので、ぜひ聞いてみてください。なんかすごい暇な時に紹介スライドとか作ってみたりとかしたので、まあ、あとじゃあそれをこれですね、貼ってもらったらいいか。
あー、了解です、了解です。
はい。というのが1個目。じゃあ2個目。エンジニアの登壇を応援する会というコミュニティがございまして、私そこの運営をやっております。運営メンバーをやってます。まあ、全てのエンジニアに成長と幸福をもたらすというビジョンもですね、アウトプットとか、まあ、登壇とか、まあ、そういうのをどんどん支援していくというコミュニティになっております。で、まあ、コンパスのページとか、あと、まあ、あと、ポータルサイトとかもまああるんですけど、まあ気になった方はですね、ぜひ、スラックのワークスペースがございますので、そこに入って交流していただければなと思いますので、よろしくお願いします。
スラックは僕も入ってて、すごい活発な感じなんで、おすすめですね。
ありがとうございます。う
ん、直近のイベントってなんか予定されてるんでしたっけ？
4月にちょっとまだ未公開なんですけど、一個予定はありますね。4月の頭に。
おー。
まあちょっとまだ公開してないので。
じゃあ、興味ある方はちょっと予定を空けておくなり、コンパスのページを監視していただくなりするとなんかあるかもしれないって感じ
ですね。はい、メンバーになっていただければ多分メールとか飛んでいくと思うので、うん、
なるほど、
はい、
了解です。まあ、じゃあリンクとか、
はい、
貼っておくんで、ぜひぜひそっちから見ていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあエンディングトークってことで、はい、いつもポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですけど、
はい、
まあ自分でやられてるっていうのもありますし、
はい、
あとゲストで出られたこともあると思うので、
はい、
まあどうでしたっていうよりも、
はい、
なんだろう、その、 テーマがあんまりないポッドキャストなんですよ、
はい、
この青空 FM って、
はい、
なんか雑談する感じなんで、
はい、
まあ、他のポッドキャストとか自分のポッドキャストと比べて撮ってみてどうでした、は
い、いやそうですね、初めてなんですごい緊張しました
はい
はいいや別になんだろう、うん、まあノンジャンル雑談みたいな感じですけど、
うんうん、
まあ別にいいと思います全然、
うん、
なんか次上から目線やっちゃって申し訳ないですけど、なんか別に普通に楽しいし、
うん、
別に喋ってるだけでなんか勝手にポッドキャストがなんかできていく、編集とかも気になって楽だなみたいなまあ僕は別に編集してるわけじゃないんですけど、壁猫が頑張ってくれてるので。
そうなんですよね、あの編集しなくていいポッドキャストに出れるのはポッドキャスターとしては非常に嬉しいことで
僕はいつもやってるんですよそれっつって、
本当編集だけしてくれる青空 FM のスタッフを募集したいんですけどね
SaaS が求められます
そうですよね、アップロードしたらいい感じに編集して落としてくれると楽なんですけど
ねそうですね、SaaS が欲しい、SaaS が
はい、わかりました。まあでも楽しいっていうことが出てきたんで、私としてはもう満点かなっていう感じなんで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、第22回目ですね。第22回目はゲストに長石さんをお呼びしてお送りしました。長石さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。